星読みクラブ。この番組はフリーランスモデル兼星読みリーダーである私森かなでが皆さんの人生を読み解くヒントをお届けする音声配信コンテンツです。ファインジュエリーブランドピスタ&コーの提供でお届けします。皆さん明けましておめでとうございます。2023年になりました。今日ね、病院で2023って日付を書くところがあって、まあ、まだ2023っていう数字を書き慣れない自分がここにいるんですけど、2023年ってなんかもうすごい未来に来たみたいな気分がしております。未だに。皆さんは年末年始はどのように過ごされたでしょうかね。私は今年は手作りのおせち料理をいただき、まあ、ぬくぬくと過ごさせていただきました。数年ぶりにですね、着物を着たりとかして、なんかすごくなんていうのかな、お正月っぽい感じの3日間ぐらいでしたね。ただ毎日毎日常に何かを食べて過ごしていたので、ちょっと自分の体を直視するのが怖い今日この頃です。さて、2023年のこちらのポッドキャストなんですけども、皆さんお気づきだと思うんですけど、今年から番組のタイトルとサムネイルを大幅に変更させていただきました。これからはですね、今までと同様に世の中のちょっとダークなつぶやきや、これまでの私の失敗談みたいなお話はもちろんのことなんですけど、タイトル星読みクラブ、これは変更した後ですね、星読みクラブの名の通り、星読みの視点から見た私たちと、それから私たちが住む世界についてお話しできればいいなと思っています。星読みについてはですね、まあ、ちょこちょこ過去のエピソードでも話しているんですけど、西洋占星術、私が勉強していて、かつ個人セッションを今やっている西洋占星術の視点から見て、社会や私たち個人について考えていけたらいいなと思っております。では今週のテーマについて、発表させていただきます。今週のテーマなんですけど、2023年の地球について話してみる、こういったようなテーマで今週はお話できたらいいなと思います。皆さん2023年になってからなんか変わったなみたいな、そんな感覚ってありますかね。私個人的な話なんだけど、私はなんかこう2023年でそのなんだろうね、こう空気がすごい軽くなった感じがするっていうか、なんか力が抜けたような感じがするっていうか、なんかそんなような感じの印象を持っていますね。みんなはどのように感じているでしょうかね。なんかまあいろんなねところで、その2023年はこういう時代だとかこういろいろ言われてるけど、自分が感じたことを一番大事にしてほしいなと思います。私が考える、まあ、2023年がどういう年になるかとか、どんな1年かっていうことを簡単にお話しできたらいいかなと思うんですけど、まずホロスコープ的にですね、まあこれは地球のホロスコープかなを見た時に、まあ、2023年がどういう年かっていうと、一個大きなところで多分皆さん聞いたことあるかもしれないんだけど、これがですね、冥王星という破壊と再生とか死と再生とか、なんかそういった壮大なテーマを持ったものすごくエネルギーの大きい惑星が、いわゆる12サイン、まあ、12星座を意味する12サインの中でずっとヤギ座にいたの。これは2008年から ですね、ギザにいたんだけど、今年の3月24日に水亀座に移動します、この星が。で、これってそのどういうことかっていうと、ヤギ座っていうのは要は社会とか、まあ社会経済とか、この地球の中の社会を作り上げていっている一番大きなものを表すのね。まあいわゆる社会経済政治とか法律とかそういうものを司る。でやっぱりそこにずっといた冥王星っていうのが、ここで水亀座に移動するっていうことは、水亀座っていうのはもっと軽やかで自由でスピード感があって革新を表す星座なんだけど、この大きなエネルギーが移動することによって、もっと社会の変化のスピードが速くなったり、なんかこう新しいものがどんどん生まれたりとか、古いものがすごい勢いで壊されていくっていうようなイメージを持ってもらったらいいんじゃないかなと思います。でこれはですね、2043年まで続きます、この水亀座に冥王星がある時代で。これが結構一個大きなテーマになるので、なんとなくなんか大きいエネルギーを持った星が今までとは全然違うところに移動したんだな、それによって地球っていうのがどんどんどんどん変化のスピードが速くなったりとか、やっぱりね、新しいものが取り込まれていくっていうのはすごく感覚として持っとくといいんじゃないかなと思います。ってことは、やっぱり無理になんかこう昔のこととか昔のものとか昔の習慣とかルールとかそういうものに縛られていると、それって自然の流れと逆行することになってしまっていくので、なんか多分まだ実感としてはないかもしれないんだけど、こう何か大きな変化があるんだなって、で別に古いものに固執する必要はないんだなって思ってくれたらいいと思います。でまあこれは結構大きい視点から見た地球の変化っていう感じだね。で今回ね、結構これ大事なんじゃないかなと思って、皆さんにお伝えしたいのは、このね、もちろん冥王星も大事なんだけど、よく言われてるのがですよ、今年木星っていう拡大とか幸運とかラッキースター、幸運を呼ぶ星、いろいろ言われてるけど、この星っていうのがお羊座に移動したんですね、去年の12月から。でここがね、私はすごく大事だなと思っていて、これはお羊座だけがいいとか、お羊座の人しか恩恵を受けられないとかじゃなくて、全ての人にとってすごくいいスタートになるって思ってるので、今日はここを一個軸としておしゃべりしていきたいなと思います。お羊座のテーマっていうのが、新しく何かを始めたりとか、物事をスタートさせたりとか、こうパッとひらめいたことをやってみるとか、誰もやったことがない未知の領域に飛び込んでみるとか、そういう感覚なのね。でそこに木星があるってことは、何でもいいから新しく始めたことがものすごく発展していく可能性っていうのがすごく高いの。特にこの、今月1月から5月ぐらいまでを意識してもらうといいんだけど、この半年間何でもいいから、今まで手をつけたことがなかったこととか、興味があってやってみたかったんだけどなんか遠いなって思ってたことを、何でもいいからやってみてほしい。これは去年のポッドキャストのエピソードの中でちょっと言ったかもしれないんだけど、年末ぐらいに、何でもいいから一個新しいことを始めてみる。でこの時に大事なのが、もちろん自分がずっとやりたかったことをやるっていうのも大事なんだけど、もう一個は、こうなんか人からずっと、なんとかちゃん、これやったらいいのにとか、これ絶対向いてるよって言われてたことがもしあれば、それもトライするっていうことを意識してみてほしいなと思います。 これ私の超個人的な感覚なんだけど、やっぱり自分のことを自分だけで知ることって絶対できないと思ってて、必ず周りの人がいて初めて自分という人間が出来上がっているわけだから、やっぱりね、その外からの情報っていうのはね、ある程度参考になるのよ。で、これが例えばよ、仕事に迷ってる人がいて、自分何の仕事向いてんだろうとか、何したらいいんだろうみたいに思ってたら、まあ、まずそうやっていろいろ考えちゃう気持ちめちゃめちゃわかるんだけど、一回誰かに勧められたちょっとした、なんだろう、パン屋さんじゃないとかって言われたとするじゃん。で、もう全然ダメ元でいいし、それうまくいかせようとか思わなくていいから、とりあえず例えば週に1日だけパン屋さんで働いてみるみたいなね。これすごい極端な例なんだけど、これぐらいのスピード感でこうなんかやってみようかなって思ったことやってみたりとか、もしくはずっと自分がやりたかったこと、規模の大小はあると思うんだけど、手をつけるっていうのはね、すごく大事で、このね、半年間ぐらいに新しく始めたことっていうのは、別にこの半年間だけのうちに成功させなきゃいけないとかじゃなくて、木星って、まあ、12年で一周するんだけど、この12年間、その先、この半年以降の、新しく始めたことの種っていうのをすごく成長させてくれるものだから、この先12年を考えた時にも、やっぱりこの半年間に、なんか新しいことに挑戦したりとか、新しい刺激を得るっていうのはね、超大事だと思う。で、やっぱりここで大事になってくるのは、スピード感もそうなんだけど、パッとひらめいたこととか思いつきとか何でもいいから、頭でいろいろ考えるんじゃなくて、とにかく行動してみること、行ってみるとかでもいい、話しかけてみるとかでもいいし、ちょっと家でやってみようかなとか、そのレベルでもいいから、なんか新しいアクションをしてほしいなと思います。私個人的な今年1年やりたいことをね、つらつら喋っていこうかなと思うんだけど、まあ、まずこのお羊座木星期っていうのはね、すごい大事なことで、特にやっぱお羊座の人にとってもすごいチャンスだと思うんだよね。何でもいいから、こういろいろ手をつけておくとすごくいいなと思ってて、私が今年そのお羊座木星期の期間にトライしたいことっていくつかあるんだけど、まあ、まず1個はですね、2月から、短くて2ヶ月間、長くて3ヶ月間東南アジアの方に行きます。で、これは私人生の中で長期ってほどでもないんだけど、ここ1ヶ月以上海外に滞在することが今までなかったのね。だからこれ初めての経験なので、これまず1個ね、新しく挑戦することで、海外っていうのは私はずっと住んでみたかったし、長期で行きたかったし、それはね、すごいちっちゃい時から割ともう自分のイメージの中にあって、こうずっと日本で暮らすっていうのがあんまり想像ができなかったのね。で、まあ今回は移住するわけじゃないんだけど、一回外に出てみて、もう海外もめちゃめちゃ久しぶりなの、コロナ前ぶりだから本当に3年ぶりとかなんだけど、今回まあ、いろんなタイミングが重なって一回東京離れて行こうかなって思ってます。で、まあ、しかもね、これはその東京の今ね、私が住んでいる家の契約がちょうど1月末で終わるんだけど、そのタイミングで、まあ、行くから、もう日本に家がないの、日本に家がない状態で行くから、どうなるか分かりません。正直どうなるか分かんないんだけど、まあそれも含めてある意味初めての挑戦とか、まあ、外に出るっていうのはね、すごいいいかなと思ってます。これは一個ね、個人的に新しく挑戦することで、二つ目っていうのは、第二次美容改革ですね。これは何かっていうと、私すごく自分の体型とか、まあ、体の中身とか、すごい今までいろんな試行錯誤をね、重ねてきたのよ。 高校生時代から通っている整体に始まり、まあ、ヨガとか、食生活を一気にビーガンに変えたりとか、まあ、いろんな極端なことをすごくやったんだよね。めちゃめちゃ筋膜リリースしたりとか、これ筋膜リリースの話も一回した気がするんだけど、私が、まあ、最速で体型変化を実感できたのは筋膜リリースだったので、ぜひ皆さん調べてください。やり方とかって調べたら出てくると思う。めちゃめちゃ痛いけど自分でできて一番安くて効果があって、食事制限が必要ないダイエットナンバーワンって感じ。まあいろいろやってきたんですが、私このね、まあ、1、2ヶ月すごい感じてるのは、自分の力に限界をすごく感じていて、これまでってやっぱり自分の力でどうにかやりたいっていう気持ちがすごくあったんだよね。もちろんさ、なんかお金がかかるっていうのもあるのよ。クリニックに行くとか、例えば私行ったことないんだけど、肌質改善でエステ行くとかってすごいお金かかるじゃん。でなるべくそういうのをしたくなかった、プラス結局一回通うとめちゃめちゃ通い続けなきゃいけないから、なんかそれも大変じゃん、時間も大変だし。だからなるべくその自分でできる範囲で最大効果を生むっていうのを今まで試行錯誤してきたのね。だからもうぜひね、皆さん何か、あれば聞いてほしい。まあ、美容オタクってよりはどっちかというと健康オタクなのかもしれないんだけど、いろんなことをやりました。で無茶をすれば人の体って多分いくらでも変えられるんだけど、それってじゃあその変化が持続できるかって言われると、まあ、実際そうじゃないことも結構あるので、まあ、なんかそういう経験とかもね結構してきたんだけど、まあ、いよいよそれに限界を感じてきて、もうこれは誰かに頼みたいとすごく思ってるの最近は。もう自分の体を自分で管理することに、あ、もう無理だなと思ってお手上げですってなって、で誰か自分の体のことを知り尽くしてくれて、さらに管理もしてくれて、まあいろいろね指導してくれたりとか、こういうのがいいよって言ってくれる人が欲しいなって思っていて、今年は、まあ、いかにその人を頼って自分の体を変革させるかっていうのをちょっとやりたいと思ってます。これ第2次、健康&美容年にしたい。これね、ビフォーアフターの写真載せたいよね。なんか今の例えば顔とか体のリアルな写真を撮って、これでじゃあ例えば私がね、誰かにお願いして、こういろんなちょっとパーソナルトレーニングみたいな感じのことをやっていって、何ヶ月後にどれぐらい変化したかっていうのはね、ぜひ見てみたい。自分でもめっちゃ気になる。こう何が変わるんだろうっていうのはすごい不思議で、今別にさすごい悩んでるわけじゃないのね。めちゃめちゃ太ったとかでもないし、まあ、肌荒れとかもしてるわけじゃないんだけど、なんかこうもうちょっと改善するの余地がある気がしてて、自分の体とか見た目とかに。だからそれを、まあ、変化させるっていうのを一個やりたいなと思ってます。でみんなも聞きながらぜひ自分が今年やりたいことをちょっと考えてみてほしい。で星読みクラブのインスタグラムをチェックしてくださってる方は見てくれたと思うんだけど、私2022年の最後の1週間に十二星座今のうちやっといた方がいいよってことを急いでまとめてたものを投稿してます。で大体どの星座にも共通して言えることっていうのが、やっぱり次の年に向けての準備みたいなので、まあ簡単なことなんだけど、例えばさ部屋を片付けるとかさ、物捨てるとかさ、いろいろあったと思うんだけど、なんでそういうふうに書いたかっていうと、実は今年のスタートさせるってことがすごく重要だから、そのスタートに間に合わせるためにその片付けとかさ、断捨離とかさ、割とそういうことをキーワードにどの星座も散りばめています。今見てもね全然間に合うから、ぜひチェック、自分の星座のところねチェックしてみてください。はい、私のやりたいこと3つ目、 これはですね、住む場所を見つけることです。これはまあ正直お羊座の木星と関係あるのかはね、わかんないんだけど、こう今までね、割となんかあんまり家が定まってなかったんだよね。本当にこの10年ぐらいとかかな。なんかこういまいち自分のが根を張る場所みたいなのがなくて、でなんかこう今年くらいからかな、準備したいなってすごく思っていて、で場所をねまず探したいなと思ってて、まあ、日本なのか日本じゃないのかわからないんだけど、あここだったら例えばあの家を建てていつでも帰ってこれるようにしたいなとか、この場所だったら自分一生いてもいいみたいなところを見つけたいなと思ってる。こればっかりはさ、巡り合わせとかさ、いろいろあるから何とも言えないんだけど、これもね、一応漠然とした目標として居場所を見つけるっていうことをやりたいなと思ってます。今ざっくりと私超個人的に今年やりたいこと3つ、結構全部壮大なテーマなんだけど3つあげました。みんなどうでしょうか、あるかな。なんかね、何でもいいよ。でも私さ、これさ事前に今日話すから考えて喋ってるから、なんかこうビジョンデカめなんだけど、本当にちっちゃいことでもいいと思うんだよね。例えばさ、ダンス気になってるな、やったことないなっていう人がいたらダンス教室行ってみるとか全然いいと思う。あの最初のアクションの規模っていうのは関係ないから、必ずこう種を投げたところの芽っていうのはね絶対にあるので、まあ、それがどこでどれぐらい成長するかわからないから、とにかく今は種をいっぱい投げてみて、いろんな可能性を模索してほしいなと思います。とにかく今年前半はもう軽やかにスピーディーに、そして楽しくやっていくっていうのは、ね、すごく大事だと思う。私はそんなみんなを心から応援したいし、私も自分のこと超今応援してるから、みんなでそんな感じでねやっていきたいなと思います。まあ、頑張る必要はない。でもさっと軽風のように軽く、大事なところで感じたけど、風のように軽く生きていきましょう。この番組では引き続き27歳フリーランスモデル星読みリーダーである私森かなでが皆さんの人生を読み解くヒントをお届けしていきます。よかったら Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。また西洋占星術星読みに特化した Instagram のアカウント星読みクラブも毎日更新しています。ユーザーネームは@星読みクラブ。1分で自分が読み解けるような情報を毎日盛りだくさんに発信していくので、自分自身のことをもっと知りたいという方はぜひフォローしてください。この番組へのお問い合わせやリクエストは番組の概要欄に貼ってあるお便りフォームまでお願いします。皆さん今年1年第1弾聞いていただいてありがとうございました。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。